本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編17節から24節です。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある怪しいことに目を留めるようにしてください。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。私の魂はいつもあなたの裁きを慕い砕かれています。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪わるべき者をお叱りになります。どうか私からそしりと蔑み等を取り去ってください。私はあなたの諭しを持っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟にて思いを潜めます。まことにあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。アーメン。新型コロナウイルス感染症が全世界に拡散しています。これにより社会的に距離を置くことが強調され、人々の生活範囲も縮小し、それに伴って活動量も減少しています。今では人々がウイルスの拡散も心配していますが、活動萎縮による経済的な打撃をさらに心配している状況です。ウイルスの脅威であれ、経済低迷であれ、あるいは以前からの苦難や困難に加えて新型コロナウイルスの影響で今の状況がより悪化したことであれ、この厳しい局面から早く脱することを切実に願うのみです。私たちは新型コロナウイルスの感染者の苦しみと新型コロナウイルスの拡散を防止するために奮闘している方々の汗を見ています。また経済活動の萎縮により倒産の危機に陥った方々のため息を聞いています。苦難と困難に陥っているすべての方々が神様のご慈悲の御手で救われることをお祈りいたします。今日の本文にも神様のご慈悲の御手で救われることを切実に望んでいる人がいます。詩編119編の詩人は当時とても厳しい状況に瀕していました。神様に生かしてくれるように祈りました。折り句形式の詩編119編の3番目の連の最初の行である17節です。あなたのしもべを豊かにあしらい、私を生かし、私があなたの言葉を守るようにしてください。詩人の状況は生かしてくださいと祈るほど状況が切迫しています。17節はまるで条件付きで神様の御言葉を守るという告白のように見えます。たとえ暮らし向きが悪くなって生き残るために条件付きの決心をしたのだとしても、このように告白できることは恵みです。周りでこのような告白を聞いたりします。ある日刊誌に掲載された証の記事の一部です。神様、私の間違いでした。私をお許しください。自分が虫けらにも劣る存在だと気づきました。愚かで堕落した私を哀れに思ってください。神様、私をもう一度救ってください。死体不自由者になっても構いません。一度だけ救ってくだされば、私は手足がなくなるまで神様のために忠誠を誓います。またこれと似たような告白があります。神様、一度だけ救ってください。一度だけ救ってくだされば主のしもべとなります。このように後で後悔して何かを決断しながら神様に救ってほしいと哀願することは悪くはありません。詩編119編の詩人の告白もやはり今死にそうだから救ってくだされば 神様の御言葉を守るという一種の誓いのように見えます。しかし詩人は神様の御言葉を守らなかった人ではなく、よく守る人でした。詩編119編の詩人の告白のうちいくつかの証言があります。4節を見ると、あなたは固く守るべき戒めを仰せつけられた。詩人は神様の命令に従って主の御言葉を固く守ったと告白しています。そして今日の本文22節の前半部を見ると、私はあなたの聡しを守っているからですと告白しています。また2節を見ると、詩人は神様の御言葉を守る人が幸いな人であると自覚していました。ですから17節は単に詩人が現在直面した危機から逃れるために生かしてくだされば御言葉を守りますといった条件付きの誓いではなく、過去にも御言葉を守りましたが今後も命を守ってくだされば神様の御言葉を守るという告白です。詩人は人生の危機の中で人生の唯一の目的が神様の御言葉通りに生きることだとはっきりと認知していました。このような脈絡で生かしてほしいと願っています。私たちも同じではないでしょうか。それなりに最善を尽くして神様の御言葉を守りながら生きても逆境に遭遇することがあります。その時に神様に救ってほしいと祈ります。神様、私を救ってください。救ってくだされば神様の御言葉をもっとよく守ります。このように祈るでしょう。詩人が普段神様の御言葉をに親しみ守ったことがわかる告白の祈りが18節です。私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある怪しいことに目を止めるようにしてください。神様の御言葉のうちにある怪しいことに目を止めるようにしてくださいという祈りからは、詩人が17節で神様に生かしてくださいと祈った後に神様の御言葉をもっとよく守るという意思が見て取れます。神様の御言葉の中で以前は見れなかった神秘を見せてほしい。以前よりももっと大きな恵みの御言葉を悟らせてほしいという祈りです。詩人は普段から神様の御言葉を読むたびに怪しいことを見て感動の恵みを授かったのでしょう。その恵みの喜びを知っているから死ぬ危機に陥った現時点で適用される怪しいことを目を開いて見させてくださいと祈っています。詩人は神様の計画、神様の御心、神様の摂理を知りたがりました。詩人の祈りのように私たちは目を開かないといけません。私たちが神様の御言葉である聖書を読むときに神様の怪しいことを見る目が開かないといけません。神様の御言葉を目では見ても悟ることができず、耳で聞いても悟ることができなければ、神様の御言葉が私の人生で力となられる神様として働くことはなく、どんな実も結びません。どうすれば私たちの目は開くでしょう。神様が開いてくださいますが、どんな人の目を開いてくださるでしょう。子供のような純粋な心を持つ人です。マタイの福音書11章25節です。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。学問と知識と経験が豊富だからといって目は開かれません。神様が目を開いてくださらないといけません。また純粋な子供のように目が開いて神様の御言葉の中で神様の御心を一度見ても 不思議なことに、次にまたその御言葉を見ると、また違う恵みを発見して感動を受けます。同じ聖句を今日読むときと、明日読むときと、一週間や数ヶ月後に読むときに、また違う怪しいことを見ることになります。これが御言葉がくださる恵みです。神様がその都度、新しい恵みを御言葉を通してくださるわけです。新しい信徒たちは、後悔が二つに分かれ、死んだ人が生き返る奇跡の話を読んで驚きます。もちろん驚くべき話です。詩人は、このような奇跡のために私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある怪しいことに目を留めるようにしてくださいと祈ったでしょうか。数十年間聖書を読んできたけれども、同じ話、同じ聖句の中から、また違う驚くべき主のメッセージを見させてくださいという祈りではなかったでしょうか。主人は目が開いて神様の御言葉から怪しいことを見ることになれば、現実の困難はうまく乗り越えられると確信しました。このような気持ちは次の19節でも確認できます。私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。旅人は異邦人、外国人です。今は外国人の人権を尊重する時代ではありますが、依然と自国民ほど外国人を保護することはできません。人権が保障されず、治安が不安だった古代社会で、旅人はいつ死ぬかもわからない、いつも不安を抱えて生きる人でした。詩人は外国で暮らす旅人のように、どこにも定着することができず、人々にも認められない厳しい状況に置かれていたことがわかります。しかし詩人だけが旅人ではありません。私たちは皆孤独に目的地もなく、さまよう旅人の人生を生きる人々です。この地で私たち皆が旅人です。私たちの故郷は天にあります。しかし、この地に安住しようとします。この地で基盤を整え、何かを備えておいて、そこを本当の故郷だと思っているのなら間違った考えです。自分が成し遂げたと思っている社会的基盤と物質的基盤をもとに、この地に安住することは、本当の故郷を恋しがる旅人の人生には合いません。詩人が自分を旅人だと表現したのは、この地がしばしとどまる場所だということです。年を取るほど時間が流れる速度は速いと言います。年を取るほど人生は旅であることを切に感じると言います。しばしとどまる場所がこの地です。たとえ私たちはこの地で孤独で辛い旅人の人生を生きていても、その中で永遠につながる人生を生きないといけません。それは何でしょうか。詩人は誰か、または何かに頼るべきことを知っていました。それはまさに神様の御言葉だと信じていました。旅人の人生で神様の御言葉がなければ、辛さと孤独に絶対に勝てないことを知っていました。それを告白する祈りが、あなたの仰せを私に隠さないでください、です。18節の、私の目を開いてください。私があなたの御教えのうちにある怪しいことに目をとどめるようにしてください、と違いません。神様が御言葉を隠されれば、私たちはどうやって怪しいことを見ることができるでしょうか。神様が御言葉を隠されず、見ることができる目を私たちに許されたから、私たちは見ることができます。この地での辛くて孤独な旅人の人生から永遠につながる人生を生きるためには、永遠なる神様の御言葉を身近に置くべきです。神様の御言葉を身近に置けば、 御言葉を通して仰せられる神様が私の同伴者になってくださいます。旅人は愛する人が切実に必要です。このような詩人の心がよく現れた聖句が20節です。私の魂はいつもあなたの裁きを慕い砕かれています。神様の御言葉をあまりにも慕うあまり、魂が砕かれるほどでした。砕かれるの言語は、潰される、粉砕されるという意味があります。詩人の魂が砕かれるほど、神様の御言葉を慕っているという告白です。恋をしている時の気持ちはどうでしょうか。互いを慕う思いで胸が切なくなり、恋が叶わないのではないかと心が破れるほど砕かれませんか。人に恋し慕うほど神様の御言葉を慕って魂が砕かれたことはありますか。過去の恋愛時代を思い返してみま、見てください。結婚する前に夫や妻を慕った時の気持ちはどうでしたか。また私たちが愛する人を慕うほど神様の御言葉を慕う人になれたらどれだけ良いでしょうか。詩人が自分の魂が砕かれるほどに神様の御言葉をいつも慕った理由は何でしょうか。自分は辛くて孤独な旅人であるからです。旅人は一箇所に定着することができないので安定的ではありません。社会的に地位向上は不可能であり、社会的関係がうまくいかないので人々と結集して自分の力を育てることもできません。ですから外部勢力に対して弱いのです。外部の力によって死の危機に何度も瀕するのが旅人です。それで本文の最初の行から生かしてくださいと祈ったのです。では詩人を脅かす人たちは誰でしょうか。彼らが誰なのかについては次の21節にあります。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪わるべき者をお叱りになります。詩編119編85節を見ると、高ぶる者は神様の御言葉に従わない者だと証ししています。申命記27章26節を見ると、呪いは神様の御言葉を守らない時に受けます。ですから21節で高ぶる者、呪わるべき者、仰せから迷い出る者は同じ人の3つの側面を見せてくれています。この3つのうち1つだけが該当し、残りの2つは該当しない場合はありません。お互いが絡んでいるので、ある1つが該当すれば残りの2つも該当します。神様の御言葉から迷い出る者は神様の御言葉を守らない者です。神様の御言葉を守る詩人と神様の御言葉から迷い出た者たちとの対立がありました。この時代の対立も同じです。神様の御言葉から迷い出た人が神様の御言葉を守る人を脅かします。脅威がなければ良いでしょうが、そんな人生を生きる人はいません。神様は脅かす者を放っておかれず、お叱りになります。神様は高ぶる者に敵対されます。神様は高ぶる者、呪われるべき者、仰せから迷い出る者をお叱りになられ、今もお叱りになり、これからもお叱りになられるでしょう。神様のお叱りがすぐにはなくても時を待たないといけません。神様が定められた日は必ず訪れます。神様の御言葉から迷い出る人たちが 御言葉を守る詩人を脅かしましたが、それがなくなることを祈っています。22節です。どうか私からそしりと蔑みとを取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。詩人は神様の御言葉を守ったから、むしろ人々にそしりと蔑みを受けました。神様の御言葉を守ることはすなわち行動を伴うと言いました。神様の御言葉を行うことで発生するそしりと蔑みを不思議に思ってはいけません。神様の御言葉を守る人たちには、いつでも神様の御言葉から迷い出た人たちから受けるそしりと蔑みがありました。ペテロの手紙第1章4節を見ると、神様の御言葉を守る人たちはどう過ごした法灯に走らないので、神様の御言葉から迷い出た人たちが不思議に思い悪口を言うとあります。世俗的な価値観に陥った人たちは、そこに陥らない人たちを不思議に思い悪口を言うという意味です。つまり私たちが生きる世界は、神様の御言葉を守る人と神様の御言葉から迷い出た人との対立です。ですから神様の御言葉通りに生きて受けるそしりと蔑みを不思議に思い恐れたりしないでください。そしりと蔑みがある時には、詩人のように耐えてそしりと蔑みを取り去ってくださいと祈りながら、神様がお叱りになる時を待ってください。このような逆境の過程が私たちを神様により近づかせてくれるでしょう。23節は、神様の御言葉を守る詩人をそしる人たちがまたいると話しています。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、あなたのしもべはあなたの掟に思いを潜めます。君主に該当するヘブライ語サルは、祭司長、イスラエル部族の司や軍隊の指揮官を指すときに使われました。ですから君主たちは宗教と政治の権力者たちです。君主たちが詩人に敵対したということから、詩人がどんな位置にいたかをおおむね予測することができます。君主たちが平凡に生きる民に敵対したりはしなかったでしょう。君主たちから敵対されるだけの位置にいる人は誰でしょうか。17節と23節で詩人は自分を指して、あなたのしもべと言いました。詩編全体で自分をあなたのしもべと表現した詩はほとんどがダビデの詩です。このような根拠から、詩編119編の詩はダビデが書いた詩だと思われます。詩編119編がダビデの詩という仮定のもと、詩を作成した時期がいつかを推論できる内容が46節に登場します。あなたの諭しを王たちの前で述べと言ったのを見ると、ダビデが王になる前のある時点だと考えることができます。だとしたら、ダビデが油を注がれ王になる前、サウル王の敵対者として扱われていた時期だったでしょう。この時ならダビデは死の脅威を何度も経験した時です。君主たちが座って詩人に敵対して語り合ったという表現は、君主たちが詩人を前に座らせておいて詩人に敵対して話したという意味ではありません。敵対して語り合ったということは、君主たちがただ詩人を言葉でそすり蔑んだということではなく、殺そうと企てたという意味です。善良な人を殺そうと複数の人が集まって戦略会議を開きました。詩人はこのような脅威を感知したから、 神様に生かしてくださいと祈ったわけです。23節を現代人の聖書で読み上げます。統治者たちが共に座して私を殺す陰謀を企てていますが、私は主の御言葉を黙想します。詩人は現代一般人たちだけでなく、君主たちにそっしりと蔑みを受けた上、命まで狙われる状況でした。一般的に敵対されると、敵対する相手を敵対します。もらった分だけ敵対せず、普通はその何倍かそれ以上に相手に敵対します。しかし私たちは人々にそしりと蔑みを受けるときに、詩人の対処法に従わないといけません。神様の御言葉を守って、そしりと蔑みを受けて苦しみ死にそうになっても、うめき声を上げたり不平の声を漏らさず、神様の御言葉である聖書を開いて御言葉に思いを潜めましょう。詩人は自分に敵対する人たちに敵対せず、神様の御言葉に思いを潜めた理由を24節で述べています。誠にあなたの諭しは私の喜び、私の相談相手です。神様の御言葉が脅威を感じている人には喜びとなります。敵対されると不安になり、苛立ち、怒りが込み上げてくるかもしれませんが、神様の御言葉に思いを潜めれば、不安や苛立ち、怒りは消えます。神様の御言葉が与えてくれる喜びが悪い感情をすべて忘れさせます。よく人は困難に陥った時に人に助言を求めます。しかし詩人は神様の御言葉である聖書から助言を得ると言いました。困難に陥った時に、どんなカウンセラーやどんなコンサルタントよりも神様の御言葉が最高の相談相手になります。神様の御言葉である聖書を相談相手にしましょう。神様の御言葉を相談相手にすることは、力であられる神様が私の作詞になられるようなことです、ものです。詩人に敵対する君主たちが座して共に陰謀を企てたように、私をそしり痛める人があらゆる人々を動員して戦略会議を開いても心配する必要がありません。力であられる神様が私の参謀となられます。御言葉で仰せられる神様と共に戦略会議を開くのに誰が怖いでしょうか。人を恐れる必要がないのと同じように、環境の脅威と経済的脅威も恐れる理由はありません。新型コロナウイルスの拡散とその影響で困難を強いられている時に、ただ悲しんだり恐れていることは正しくありません。どんな状況の中でも力となられる神様の御言葉によって喜ぶことができます。神様の御言葉はお金では買えない喜びであり慰めです。お金で困難を解決することはできず、お金で恐怖を克服することもできず、お金で悲しみを忘れることもできませんが、神様の御言葉で困難を乗り越え、恐怖を退け、悲しみを忘れることができます。現在韓国を含む全世界が直面している困難を賢く乗り越えるべきですが、私たちクリスチャンたちはその中で神様の御言葉に思いを潜めましょう。私たちがまず神様の御言葉で恐怖から脱してこそ、恐怖にとらわれた人たちの手を取ってあげることができるのではないでしょうか。私たちが神様の御言葉で生きていってこそ、死んでいく他の人を生かす主の通路となれるのではないのでしょうか。私たちを生かしてくれるものは ワクチンでもなく、お金でもなく、神様の御言葉だけです。お祈りいたしましょう。父なる神様、新型コロナウイルス感染の拡散の影響で生命と経済の脅威にさらされた人々を温かく迎え入れ生かしてください。さまざまな困難の中にありますが、私たちの目を開いて神様の御言葉から怪しいこと、生きる道を見れるようにしてください。疾病と苦難のあるこの世界は永遠の安息日になることができないことを悟らせてくださり感謝いたします。この地で社会的関係網がなくて安定的に生きることのできない旅人、社会的地位向上が難しくて厳しい人生を生きる旅人、各種の脅威により不安の中で暮らしている旅人に神様の御言葉を隠さないでください。旅人の人生を生きる私たちがこの地に安住せず、本当の故郷をふるさとを恋しがり、神様の御言葉を守ることで永遠につながる人生を生きることができるようにしてください。神様の御言葉から迷い出た人たちからそしりと蔑みを受けても同じ方法で対応せず、毎日神様の御言葉に思いを潜めることができるようにしてください。そうして神様の御言葉が喜びとなり、相談相手となって世間の力を持つ敵対者たちの謀略を恐れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。